口貴教と
牧野直也
のオールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴教と牧野直也のオールビジネス日本、本日のゲストはガールズコーラスグループ町田ガールズクワイアのエリカさんと日和さんです。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、俺ははじめましてじゃないんですけど ね、一応ステージを拝見させていただいてるので、
はい、今日よろしくお願いします。
お願いします、
2021年12月6日13日に2週続けて、町田ガールズクワイアの萌香さん並びにアイネさんにご出演いただきました。
はい、
大炎上しましたよその時は。
大炎上ですか？
あのなんかみんなのお二人のファンみたいなやつらがさMC のあいつの発言おかしいぞとか言ってて、何なんだあれはと思ったんですが、冗談ですよ。それくらいもう盛り上がってありがたい。
いや、こちらこそありがとうございます。
でその時お話に上がってたんですが、ニューアルバムが1月にですね、発売になったということで、再び町田ガールズクワイアのメンバーのお二人に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何でもね、聞いていいということだったから、第1問目なんですけど、ウクライナ戦争についてどう思いますか？
いや、冗談です。すごいの来た。いきなり思いのが。
早速なんですが、まずはですね、それぞれエリカさんと日和さんの自己紹介で、並びに町田ガールズクワイアについて、知らないね、リスナーの方もいると思いますので、どんな活動なさってるのかちょっと教えていただいていいでしょうか。
はい、じゃあまずは自己紹介からいきます。町田ガールズクワイア長女のエリカです。
はい、町田ガールズクワイア三女の日和です。よろしくお願いします。
町田ガールズクワイアとしてはどんな活動を日頃なさってるんですか？
町田ガールズクワイアは普段東京都町田市を拠点に活動している7人組のガールズコーラスグループなんですけども、結構歌に特徴がありまして、名前にもついてるんですけど、クワイアっていうのが合唱とかコーラスとかいう、そういう意味があるんですけども、7人いるメンバーをアルト、ソプラノ、メゾソプラノの3部合唱に分けて歌ってます。
だからアイドルグループって言わず、もうね、コーラスなんです
か？そうですね、コーラスグループです。
これはあれでしょう、他のアイドルグループが歌適当だから、いや、それ対抗するために。
違いますよ、私たち歌頑張ってますよ、全面にアピールするためです。
そう
です。
それにしてもそれだけのパートを歌い分けるって大変でしょ？
そうですね、でもそれしか知らないので、
逆にね、
それが基本になって
しまうので、7人みんなで一緒に歌うっていう方法しか私たちは逆に知らないので、ソロ回しが多いじゃないですかアイドルさんって、そっちの方が大変だなって、そうだよね、ライブ見てて思います。
今聞いてるリスナーの方が、ああじゃあどんな曲を歌っていらっしゃるのかなって、徐々にね、こうね、すごい渇望なさってると思うので、ではここら辺でちょっと早速なんですが、1曲、
そうですね、2022年1月26日発売のニューアルバムオリオン座流星群から、今回はですね、僭越ながら私がこの曲を選ばせていただきました。町田ガールズクワイアでクジラ座のミラ。
Thank you.
町田ガールズクワイアでクジラ座のミラ。
あのアルバムには14曲も収録されてるんですが、はい、この中でクジラ座のミラーっていうのはなぜ選曲したんですか？
あの私が初めてライブを見に行った昨年の12月の時にですね、
はい、
これ歌われたんですよね、はい、でちょうどその先行リリースもされていて、はい、いや本当に綺麗な曲だなと思ったんですよね。でそのクジラ座のミラーっていうのはあれはその変更性でだいたい111ヶ月周期ぐらいでこう光ったりこうそういったことがある星ですけれども、なんかその星のイメージと曲のイメージと皆様のハーモニーっていうのも本当に美しくて、あこれいい歌だなと思って本当に聞き惚れたっていうのがありました。
あれかもしれないですね、
ありがとうございます。
音源と出会うのとライブで出会うのって曲の印象がだいぶ変わるですね、ライブパフォーマンスで見せられたという。
そうそうそういうのがありましたね、はい、
ちなみにこのクジラ座のミラーというのはお二人からしても相当なんていうか推したい曲っていうか。
そうですね、クジラ座のミラーは1月にアルバムをリリースしたんですけど、その前に先行配信リリースで5曲だけ配信したうちの最後の1曲なんですよ、デモが上がってきた瞬間からもうメンバーみんなでこの曲嫌いな人いないよねって言って、その先行配信リリースの最後にそのアルバムへの期待も込めてみんなにいち早く聴いてほしいって言って先行配信リリースした曲なので、結構メンバーも力を入れて歌ったというか、思い入れは強い曲になります。
コーラスワーク的にもすごい気に入っているというか、町田ガールズクワイアのそのハモリの良さが伝わる一曲だなって思っていて、とても好きな一曲です。
あのちょっと話ずれるかもわかんないですけど、
はい、
あるね黒人のミュージシャンの人が、うん、ライブ終わった後に、うん、自分が何回間違えたかっていうのを全部メモしてるっていう話があったんです。で例えばライブとかで、
はい、
あのどれくらいこう曲の再現性ってあるものなんですか？
でも町田ガールズクワイアは、うん、あのカラオケ音源に一切音とかハモリのパートとかも何も入れてない状態で歌ってるので、うん、間違いがないところを目指したいし、それ以上目指したいんですけど、やっぱりなんかその日の調子とかにもよってこう変わってくるところがあります、
ね、私あの今回その、あの14曲入りじゃないですか、14曲ほぼ新曲なので、
はいはい、
歌詞問題は結構深刻ですね
今。なるほどね、かといってね、プロンターを読むわけにいかないですよね。
そうですね、はい、
それどうするんですか？
あだからあの、うん、ちょこちょこ間違えてます。でそれでみんなでライブ後に反省してます。
そうかそうか、英語と違って日本語って分かりやすい音節になってるから。
そうなんですよ、
ずれたら結構分かりやすいですもんね。
でしかも7人いて、ね、あ7人中2人が間違えるとか、だからあの歌ってる最中に2つの言葉が混在してたりとかするんですよ、はいはいはい、ライブ中に。そうだからやべってみんななって、次はしっかりちゃんと確認して絶対間違えないようにしようねっていう反省会がやっぱり毎回あります、ライブ後に。
今ね、ひよりさんね、非常に僕ね面白い発言だと思う。なぜかというと、
はい、
歌詞カード僕パラパラと読んでるんですけども、
はいはい、
あんまり繰り返しがないんですよね。
あそうなんです、そうなんです、
ね、だから曲ってほら1番があってとか A メロがあってまた繰り返せばいいかと思ったら、意外にサビのところもちょっと歌詞が違うから。
そうなんですよ、
覚えるの大変ですね。よし、これは石田翔吉さんにデモしよう、抗議しよう、これは労働問題だって。
でもやっぱりその歌詞をこう伝えるために一番いい言葉を作詞家さんとか翔吉も選んでくれてるので、やっぱそれはちゃんと歌えるようにならなきゃいけないんです、私たちが。
なるほど、
はい、
これちなみに曲があってコード進行があるじゃないですか、
はい、
一回コーラス乗せたら、
はい、
違うメロディーが良かったって言ってレコーディングで変わっていくわけですか？
はい、全然ありますね。
全然ある、
はい、
主線が変わることもあれば、
主線も変わる、
ハモリが変わ、はい、
変わる、
その主線が変わったのに合わせてその場でハモリが変わったりとか、はい、あと上ハモ一旦直してみたら、いや下ハモもこっちの音かもみたいな、
はい、
じゃあの例えば、ルートがあって3度とか5度でハモってたところがちょっと変えようとかいうのもある、はい、
あります、あります。
そうですね、
あと言葉のはめ方が変わったりとか、実際歌ってみたらやっぱ違うねってなったりとかも、
う
ん
う
ん、
あ音節ちょっと短めにしようとか、
はい、とか、はい、あります。
大変ですね。
そうですね、
でかつ各パートの楽譜に落とされて渡される。
あ、そうですそうです、全部譜面になった状態で、うん、初期値から降りてきて、
はい、
何日にレコーディングするので一通り練習してきてください。
なるほど、
はい、
これは大変ですね。で改めてあの町田ガールズクワイアの、あのメンバー全員の話に移りたいんですけども、
はい、
お二人のですね以外のメンバーもちょっとご参考までに教えてください。
はい、年齢上から、
年齢年齢って言っていいの？
町田ガールズクワイア年齢もう大公開してるので
大丈夫ですか？
大丈夫です、
はいはい、このダイバーシティの時代に、
はい、
年齢いきなり、はい、お願いします。
一番上が私エリカなんですけど、はい、その下に 萌えか、この間出てた、はい、そしてその下に日和がいて、はい、そのまた下に前回出演させていただいたアイネで、その1個し1個でもないんですけど、うん、下に咲子がいます。
咲子さん、
はい、でその下ちょっと離れてのぞみ、はい、そしてほのかと続きます。ほのかさん、はい、7人です。
普段の活動を改めてお伺いしたいんですが、
はい、
まあ、基本的にはこの7人でいろんな活動なさってると思うんですけど、はい、定期的に皆さんの活動をこうウォッチしようと思ったら、はい、どんなイベントとかどういうところに行けばいいですかね。
そうですね、うん、あの町田駅の近くにまほろ座町田というライブレストランがあるんですけども、はい、こちらで毎月第1金曜日に、うん、水曜日はウェンズデーという定期ライブを行っております、は
い、もうツッコミポイントがいくつかありますよね、
はい、
金曜日なのに水曜 日、
はい、
水曜日なのにまたウェンズデーを繰り返す。
そうです、そうなんです。もともとのイベント水曜日にやってたので、うん、水曜日はウェンズデーというタイトルだったんですけども、はい、それが金曜日にお引っ越しして、うん、で私たち音楽プロデューサーに金木星の佐々木亮っていう、
あ、佐々木さん、
はい、はい、人がいるんですけども、はい、まあ、その人が書いてくださった曲、間違いじゃないんですけど、うん、書いてた曲が秘密のシークレットっていう曲があって、
いいですねまた、
はい、そうなんです、
はい、危険が危ない
なんかそういう感じからあの水曜日はウェンズデーとか面白いねって言って名前をつけました、は
い
は
い、なるほど。あの佐々木さんといえば、はい、あのまあ、ベーシストとしてもね、はい、有名ですけども、うんうん、あのまあ牧野さんが実際この水曜日はベンズで、
はい、
まあ、たくさんは言い過ぎ見ているんですよ。
たくさんです、
はい、どんなイベントですか。
そのまほろ座っていうところがレストランなんだよね、
う
ん、
そうです、ライブレストラン、
そうそう、はい、ライブレストランっていうことで、はい、私もね驚いたのは入ったらいきなりオーダー取られるんですよ、
はい、
でね、あのなんかハンバーグとかそういうの頼むわけですよ、
はいはいはい、
だからそれを最初に学んだ時にちょっと早めに行かなきゃいけないなと思ってて、っていうのは、うん、皆さんが歌ってる時にこっちハンバーグ食ってたらどうなのかなっていうのがあって
でも全然あのそれが正解です。
それが正解なんです、
はい、
あとそのライブパフォーマンスっていうところで言うとね、結構振りとかが可愛いんですよ、うん、意外と
可愛い、
嬉しい
可愛いんですよ本当に。
ほらさっきのクジラ座のミラでも、うん、ほとんど感想がなく歌い続けていらっしゃいますけど、
う
ん、
あ、そうですね、
それで振り付けするって大変ですよね。
だから皆さんもうだから歌った後って本当になんかシャワー浴びたのかぐらいこうダラダラになって
ダラダラですね、うん、
ダラダラ、
はい、滝汗の、
絶対それは汗拭いちゃダメですよね。
そうですね、
拭かないでください。
拭いちゃダメなんで、暇ないですね、
ないですね、
拭く暇がない、
う
ん、
はい、
そうなんだ。それで大体どれくらい、1時間ぐらいの、
なんかいつも、うん、あのラジオの収録が一部にあって、そうそうそう、はい、後半ライブパフォーマンスのステージがあるんですけど、うん、全体だと1時間半とか
なんか、そうですね、そのぐらい、
はい、大変ですね、うん、でそれでライブ終了後には、うん、いろんなこう交流のコミュニケーションが
あります。あのチェキを取ったりとかですよね、うん、
はい、
うん、でチェキも個人個人で取れたりとか、あと全員で取れたりとか、そういったことで、私だから一回チェキ取ってもらったんですけど、うん、あれ3時間ぐらいいますよね、あそこにね。
そうですね、マホロ座まで入れた、
うんうんうん、
3時間
皆さん物販最後まで見ていかれるんですよ。
そうなんですよ、自分が取り終わったら帰るとかじゃなくて、はい、他の方が取ってるのも見て
るんです
よ。それは簡単に言うとどういうファン心理になるんですか。みんなに頑張ってもらいたいってやつ。
まあでもなんかファン同士もめちゃくちゃ皆さん仲がいいんですよ。
そうですね、そうなんですよ。
なのでなんか何々さんが何々ちゃんと撮ってる姿見てて、あ、可愛いとか照れてるみたいなのをみんなで楽しんでる感じなんですよ、
ね、マジで。
はい、すごいアットホームな空間です。
そう、俺ね、町田駅で、ね、うん、こんにちはって言われたことがあって、うん、誰だろうと思ったら、うん、あ、この前町田ガラスクワイアのライブで、
すごい、
こんなアットホームなんだって思ったことがある。本当に
それはすごいよ。
まあ、皆さん紹介してくださったんですよね、うん、あのそのこのラジオ番組と牧野さん来てますって、私こうやってこう手振ったんですけど、はいはい、それでね、町田駅で挨拶されたことって本当にびっくりしたことが、
いや
すごい
すごい僕ね、はい、その話で思い出したんですけどね、はい、日本で一番有名な男性アイドル事務所ありますよね、
はい、
言いませんよこれはね、
はいはい、
言いませんけど、はい、昔ってね、あのコンサートを開くじゃないですか、
はい、
そのチケットで住所書くでしょ、うん、その住所近い人同士を座らせたらしいんですよ。なんていうかというと、ライブとかコンサート終わったら一緒に帰るでしょ、
はいはい、
そしたらね、コンサート途中では隣の人と話せなかったかもしれないけど、うん、ほら電車の中で、
うんうん、
もしかしてさっきいましたよねっていう話を女性同士やるかもしれないじゃないですか、
はいはいはい、
絶対そのアイドルグループから離れないようになるんですって。これは
心理戦ですね。
心理戦よ、
すごい
心理戦だよ。そしたら LINE とか公開するでしょ、
はいはいはいはい、
また次どうしますとかなるじゃないですか、うんうん、ね、あの社長の舞台見に行きますとか、もうほとんど僕 J って言ってるようなもんですけど、
最後に言った、
ね、いやこれはすごい。ということはリピート率は相当高そうな、
うん、 それはもう実感しますね、だってこんにちはって言われますもんね、ライブ行くと。
いやでもびっくりですよね。
質問です、
はい、
じゃあお二人にキモーターがついたらずっとキモーターと長年付き合わないといけないですか？
そんな言い方。
でも逆にありがたいですけどね、長年付き合ってくれるなら、
うん、いやそうです、
はい、そこでキモーターいませんよっていうのをちょっと待ってたんですよ。
いないけどもいたとしたら、
まあ、いないけれども、
いないけれども、
もしいたとしたら、
はい、
危ないな、うん、こんな言い過ぎると MC のやつ間違ったこと言ってんだなとか怒られるからやめておきましょうね、はい、ちなみに今回は、
はい、
あ、こうやって真面目なトーンに戻るでしょ、
はい、
オリオン座流星群ってことなんですが、うん、全部こう星をテーマにしてるっていうのは、うん、衣装であっても曲であっても一貫したコンセプトがあるんですか？
そうですね、町田ガールズクワイアはそもそも銀河進出を企んでるグループなんですけども、うん、なのでコンセプトが宇宙とか星とかな一枚になっていて、うん、オリオン座流星群、うん、衣装も
グループの方向性をその銀河に持ってくってなった時から基本的に可愛い宇宙服っていうのをテーマに、
わかる、わかりますか？なるほどなるほど。
っていうので今回もちょっとアルマゲドン的な感じの、はい、そのなんか宇宙服だったりとか、うん、ちょっとなんかキラキラしてる、
うん、
銀色の衣装だったりとかっていうのが多くなってきてますね、はい、最近は。
なるほど、
はい、
これアルマゲドンから
あみたいなイメージ。
いや、あくまでインスパイアね。
そうです、そうです、
そうですか。
で今まで町田ガールズコア結構寒色系の衣装が多かったんですよ、白だったり青だったりなんですけど、今回ちょっと暖色系にチャレンジしてみようって言って、はい、オレンジ色のつなぎをリメイクして、うん、
なるほどなるほど、
はい、これは役割としては日和さんが主導して
う、ね、
こういう流れでいこうと、
はい、マネージャーさんとかといろいろ相談して、どうやったらその女の子7人が着てる可愛い宇宙服になるかっていうのをいろいろ相談して決めました。
ステージングとしては牧野さんどういう感想ですか？
いやそんなに広い箱ではないんですけれども、
う
ん、舞台全部を使って、
はい、
パフォーマンスされてますよね、
うん、
それが本当にいや危なくないのかなって思うぐらいの激しさだし
それはいい表現ですね、
うん、まあ、そういったパフォーマンスもあればクジラ座のミラみたいにすごく落ち着いてこうしっとりっていうのもあるので、それがすごくもう非常に人の幅の広いパフォーマンスができるグループだなっていう。
なるほど、
ありがとうございます。
ちなみにこのアルバム全体の感想としては、
まあ、いろんな曲が入ってますよね。
そうですね、
いろんな曲が入ってます、はい、うん、で私はどっちかっていうとクジラ座のミラみたいな、
はい、
ロックバラードみたいな表現がありますけど、そういう曲が好きなので、だからこれとかあとプラネタリウム の歌とかが私は結構好みなんですね。
そうなんですね。
これ改めてエリカさんでも日和さんでもいいんですけども、はい、町田ガールズクワイアのこのオリオン座流星群の、まあ、例えば作曲人とか、うん、作詞作曲家プロデューサー人っていうのちょっとご紹介いただければと思うんですけど、
はい、今回は5周年、はいを記念して本当は作りたかったアルバムだったので、うん、今まで町田ガールズクワイアに関わりの深い方々を中心に作曲とか作詞とかを依頼していて、あ、
なるほどな、
まあ、一番最初はやっぱり私たちの音楽プロデューサーである石田翔吉、うん、それからファーストアルバムの時に楽曲を提供してくださったマイクロスター、
うん、
あとはライブとかでご一緒させていただいたシュガラミーさんですとか、あとはリリーカウナっていうアイドル仲間のプロデューサーの三島さん、
萌香さんがね、
はい、コーラスとかで一緒にお仕事をしたサリー久保田さん、
なるほど、
などなどですね。
はい、日和さんからはこのアルバムの聴きどころかなんか、
前編通して私も初めて聴いた時に星巡りの歌っていう曲が唯一カバー曲で一番最初にあるんですけど、宮沢賢治の、うん、その曲で一気に宇宙に皆さんを連れて行って、クジラ座のミラとあとオリオンのベルトっていう最後の曲、うん、で宇宙から見たなんかその願いだったりをもう皆さんの元にパラパラパラって綺麗に落としていくみたいな、
ストーリーが、
そう、ストーリーが見える一枚になってるかなっていうふうに私は感じました。
これはリスナーの方にサブスクで聞いてっていうのはあんまり言わない方がいいんですか？
あ、でも、うん、サブスクで聞いてみて絶対にバンが欲しくなると思うんですよ、
うんうん、
でバンも中のブックレットがすごく可愛くて、はい、手に取ると絵本みたいな仕上がりになっているので、うんうん、もちろんサブスクでしか聞けない方もいらっしゃると思うので、はい、サブスクがダメとかいうわけではなくて、うん、もし金銭的にというか心に余裕があったら、うん、ぜひバンも手に取ってほしいなって。
でバンが気に入ったら実際会いに来てほしい。
あ、そうですね、
ということで、
はい、
4月13日に、渋谷のプレジャープレジャーでワンマンライブ
はい、
でこれタイトルが町が銀河寝室への道エピソード3、
はいはい、3回目になります。
このプレジャープレジャーってね、私何回か行ったことあるんですけど、はい、なんか聞いたら 3,400 人ぐらいのキャパなんで結構大きいですよね。
そうですね、
え、これエリカさん意気込みは。
そうですね、13日水曜日なので平日なんですけども、うん、時間を割いて多分見に来てくださると思うので、見に来てくださった皆さんに、うん、最高の時間と、あとはこれオリオン座流星群観測というタイトルがついてるんですけども、まあ、この町田ガールズクワイアが作る宇宙の世界をたっぷりと味わっていただけるようなライブをしたいと思っていますので、ぜひ見に来ていただけたら嬉しいなと思います。
これ行けって思ったら、はい、もちろんあの町田のウェブサイトとか、はい、あるいはツイッターもなさってますし、
はい、
でチケットはライブポケットで発売中ということですね。
そうですね、はい、
ね、これ結構リハーサルとかって長い時間撮ってるんですか、はい、何ヶ月か。
いや、何ヶ月かとかは撮ってはいないんですけど、うん、まあ、集まれる時にメンバー集まって、今の段階とかでもちょっと練習足りないから増やそうかとかいう話とかもして、うん、集まる日を決めたりしてます、
うん、あとあれですよね、ツイキャスラジオとかももし皆さん機会があったら聞いてもらいたいということ
で、聞いてもらいたいです、あの、うん、毎週木曜日の23時30分から、はい、あのツイキャスラジオで町田エリカの総合診療所という、
来たね、
はい、ツイキャスラジオを行っております。
ざっくりどういうことやってるんですか。
これあの、うん、病院っていう設定で、うん、まあオタクとアイドルがより良いこの現場を作れるように、
はい、
すげえテーマ
です。質問とか、はい、例えばどうなんだろうね、あの物販って列作った方がいいですかみたいな質問とかに。
すごい質問だな、それ何それ。
素朴なアイドルに対する質問と か、
はい、とか疑問とか、
これはやっていいことなんですか、うん、悪いことなんですか、はい、とかっていうのを、
はい、
あの問診票っていう形でお便りとしていただいて、委員長が受け取り、
はい、
それを皆さんに。
そうです、
委員長ちょっと追加で教えてください、
はい、
NG って例えばどういうやつなんですか。
あ、NG ないです。
嘘、
はい、NG の質問なくて、あ、これちょっと私ではわからないなって思ったらセカンドオピニオンとか名医の先生とかもお呼びして。
なるほどね、
はい、一緒に
セカンドオピニオン、
はい、診断を下すようにしてます。
でも今はコロナ禍なので、はい、例えば握手とかの身体的接触はないんでしょ。
身体的接触はないですね、はい、
ねえ、ある方なんですけどね、
はい、
ずっと握られて困ったっていう人いたんですよ、ああいうのってなかったですか。
特にないですね、
やっぱり。じゃああれだね、コミュニティができてるから強いってことですね、ファン同士のそんな変なことをする人もいないし、
はい、
あー、そうなのかな。
でも間違って多分そういうの楽しいから、うん、あの剥がし役とかすごい好きなので。
剥がし役、
多分勝手に剥がし役みたいにすると思います。はい、終わりですみたいなやつ、うん、
メンバーとかもやりますよね。
そうそうそうそう、メンバー同士でもやってますし、
やってる、もういいよいいよ、
はい、
え、失礼ですけど、
はい、
特定の人にずっとチェキを取り続けるファンっていないんですか。
いない、
特にいないですよね。
あの町田ガールズクワイア7人メンバーいるんですけど、7人一緒の列なんですよ、
はい、
あの、
はい、
一人一人のチェキの列ではなくて、
あ、
全部が一緒の列なんですよ、
はいはい、
それもあってか、なんか割と7人全員とチェキを取って行ってくださる方が多くて、
あとは結構その町田ガールズクワイアが好きっていう方が多いです。
いわゆる箱推し、
は
い、
なるほどね、箱推しね。なんか沼の深さは相当ですねということで、あの、残念ながらお時間が来てしまいました、
はい、
まだまだお伺いしたいことがございますので、来週もご出演いただきたいんですが、よろしいでしょうか。
お願いします。
やったー、うん、ファンのみんな、僕を批判してるみんな、お二人は来てくれるって言ってたよ、はい、
いきます。
ということで、今週のゲストは町田ガールズクワイアのエリカさんと日和さんでした。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。